第229回目の最後のコーナーとなります。それでは本日の感想を木村里乃さんにまず聞いてみたいと思います。それでは里乃さんお願いします。
はい、私は今回ニュージーランド研修の報告をさせていただいたんですけど、2月に行ったことなのにちょっと遅くなってしまって申し訳ありませんでした。でも、なんだろう、学んだことを自分たちの中だけで満足するんじゃなくて、皆さんに共有できたことが良かったのかなっていうふうに思いました。あと、毎回あるカムイユからの紹介コーナーが、なんだろう、今まで知らなかったものをじっくり聞くことができるので、私的にすごく好きです。その解説を同い年の植松さんがやってくれているということで、なんかもっと親しみの湧くコーナーになったと思います。以上です。
ありがとうございました。それでは次にですね、花田圭介さんに、感想を聞いてみたいと思います。それではお願いします。
はい。ですね、FM ピカルシーのお手伝いをさせてもらって、まあ、ちょいちょい立つんですけど、初めて、自分のコーナーを持てて、感激でした。持ってたんですけど、まあ、ちょっと、まあ、言葉に詰まっちゃったりしたんで、次回から頑張りたいと思います。で、今日ですね、地域のニュースの丸一番、山本英子さんの記事が僕としては結構、印象的に残ってます。紋別の、アイヌ協会の会長さんが、まあ、ちょっと、そうですね、鮭の、なんて言うんですかね。まあ、ことでちょっと捕まっちゃったんですけど、まあ、僕としては先延ばしにしてた問題が、浮き彫りになってきたなということを思ってですね、ちょっと深く印象深く思いました。はい。
はい。それでは、文雄さんに感想をお願いいたします。
今日、このピリカ北海湖、ピリカ目のここと、こう、同席できたこと、すごく嬉しく思ってます。それと、このニュージーランドで、このマオリとの交流、話を聞いてね、アイヌ文化を支えていく、この若者たちがね、世界に出て、先住民族、それから原住民族との交流で、見聞を広めてくれていることが、すごく今後のアイヌ文化にとって大事なことだなと思います。今後ともね、二人が先導してどんどん若者たちを、子供たちを引っ張っていってくれたら、すごくありがたいなと思っています。本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではですね、次に、仙石さんからですね、感想を一言いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
ニュースのコーナーで、自分がいたときに春骨小学校で、建てたプのことをですね、シロさんの方で記事にしてくれていてですね、今回こう見送ったことをなんか思い出しながら、読ませていただきました。なんか短い期間しか持たせられなくて、協力してくださった尾崎さんや貝沢さんに大変申し訳ないなっていう、気持ちもありつつですね。最後、アイヌプリで送ることができて、まあ、その場を設けてくださった、新骨小学校の現在の皆さんにも感謝しなきゃないなというふうに思っています。はい。あと、ニュージーランドのお話はやっぱり印象的で、アイヌ語とかなかなかこう復興が進まないと言われている中で、それにこう成功しつつあるマオリの先行事例ですね、勉強をすることができて、多分生かすことがいっぱいあるんじゃないかなと思うので、そして具体的なその学校であるとか取り組みを見ることによって、その実際に何ができるかっていうことが、目に見えてわかるのじゃないかなと思うので、ぜひぜひ取り入れて、できることからどんどん、進めていっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いながら聞いていました。はい。楽しみですね。
はい。ありがとうございます。先ほどもですね、リノさんからいろいろ報告ありましたが、今後、アイヌ語の復興という意味で、リノさんはどのような、心構えというか、アイヌ語復興にどう関わっていこうかというお話をちょっとお願いします。
はい。私は今のところ、 まあ、小さい頃からアイヌ語教室とかには通ってたんですけど、流暢に喋れるほどアイヌ語を恥ずかしいんですけど、喋ることができないですよね。だけど、最近同級生とかも今までアイヌ語に触れてきてなかった人たちと一緒に、まあ、原田くんのおかげなんですけど、学ぶことが増えてきて、やっぱり同い年の人とか、まあ、高校の同級生とかで全然一緒にアイヌ語を学ぶっていうことを全く想像してなかった人と今一緒に学ぶことができているので、そういうのもいい刺激になっているのかなっていうふうに思って、なんか今までは自分がやらなきゃやらなきゃっていろんなことに挑戦して全部が中途半端になっちゃってたのかなっていうふうに思ってるんですけど、まあこれからは集中して頑張っていこうと思います。
はい、ありがとうございます。それと原田さんに一つ聞きたいんですが、はい、関根健二さんのサポーターというのか助手というのか、子どもたちにアイヌ語を教え始めているということで、その辺の、心構えというか意気込みをお願いします。
はい、そうですね、心構えと言いますと、やっぱり楽しい場所だなっていうふうに、思ってもらいたいっていうのが一番ですね。アイヌ語ってやっぱり難しくて、正直とっつきにくいっていうのがあると思うんですけど、やっぱこのアイヌ語教室っていう場所は、友達も多くて楽しいし、かつアイヌ語も、勉強できる。そういうふうな、場所にしていけたらなって、いうふうに思ってますね。そうすると子供たちも自分自身で学び始めて、どんどんそのアイヌ語に興味を持つ子が増えていって、その子供たちが大人になっていくと、また次の世代へと、受け継ぐような姿勢が出てくると思うので、とにかく楽しいアイヌ語教室、アイヌ語は楽しいっていうことを、覚えてもらえるように努力していきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。それではですね、一言、文雄さん、アイヌ語の普及ということについてアドバイスお願いします。
いや、先ほども言ったようにね、この二人が今日、この話しているのを見て、いや、心強いなと思いながらね、いつでもこのラジオも俺も見に引けるなと思いながら、すごい心強く感じていました。よろしくお願いしますね。
お願いします。
お願いします。
はい。それでは、FM ピパウシ会のお知らせを、千福さん、お願いいたします。
FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ピラトリ町二部谷より、76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM イーニアでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。お待ちしております。
FM ピパウシ第229回目の放送もお別れとなります。次回は6月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。やいがいけyou
ッキー。